はい、そういうわけでアドベント第1日曜日を迎えました。今年はですね、ほとんどの、規制がコロナの規制が、緩和されたり撤廃されたりして、そして再びですね、また自由に、ほぼ自由にこう集まることができるようになりました。コロナ禍が始まって以降ですね、こんなふうに教会に、会堂にこう集まってアドベントクリスマスをこうみんなでお祝いするというのは、私たちの教会ではおそらくもうほとんど3年ぶりになるんじゃないかなと思うんですね。でコロナ禍が始まった最初の年、皆さん覚えてますかね、2020年のね、クリスマスだと思いますけれども、その時はですね、親戚の人とか友人と集まることもなかなかできなかったですよね。何人までとか制限があって、家族が多い人は家族全員で集まるのもちょっと難しいような、そういうちょっと寂しいクリスマスだったってことを考えると、こんな風に再びみんなでこう集まってクリスマスアドベントをお祝いできるということは本当に幸いなことだなと思いますね。これを経験してなかったら私たちは多分、もう当たり前だと思ってね、そこまで思わなかったかもしれない。でもこうやってただ集まって一緒にお祝いできる、本当に素晴らしい、これは恵みなんだなということを改めて思います。そこで今年のアドベントはですね、私たちが集う、ね、ダニエルさんもちょっとお話ししてくれましたけれども、私たちが集うということの意味をですね、改めて考えながら聖書の御言葉を紐解いて、このアドベントね、進めてまいりたいと願っております。第1回目の今日はですね、ヨハネの福音書の1章9節から14節の御言葉を選ばせていただきました。一言お祈りをして、そして今日の御言葉を皆さんと一緒に見てまいりたいと思います。Oh, by the way, I didn't prepare the English translation, but don't worry, I will preach in English today as well. So let's pray. お祈りしますね。愛する天のお父様、今から私たちはあなたの御言葉に心を向けてまいります。主をどうぞ語らせていただく、取り継がせていただく、この者の心と唇を清めてくださり、主よ、あなたの御心を取り継ぐことができますように、またあなたの御言葉によって私たち一人一人が励ましを受け、力を受け、そしてあなたへ栄光、あなたに栄光をお返しすることができますように、この時を祝し、最後まで導いてください。すべてを感謝し、御手に委ね、愛するイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。それでは早速ヨハネの、福音書です。すべての人を照らす誠の光が世に来ようとしていた、クリスマスに始めるこのアドベントにふさわしい御言葉じゃないかな。光が来ようとしていた。皆さんは植物とか家の中で飾ったり育てたりしますかね。僕はよくね、すぐ枯らしてしまう方なんですけれども、一つだけ、たった一つだけね、カナダに最初に来た時に、IKEA かどっかで買った植物、一つだけまで生き残ってるね、植物がいるんですが、あとはみんなね、ちょっと死んじゃったんですけれども、植物って面白いですね。太陽に向かってその枝や葉を伸ばしていきますよね。だからずっと窓辺に置いとくと変な形になりますよね。こう偏ってずっと片方の枝だけ伸びていくので、たまにこう回してあげないと、こう綺麗にね、こう観葉植物なんか育たないですね。みんな光の方に向かってその枝とか葉っぱをこう伸ばしていきますよね。で虫なんかもそうですよね。虫が嫌いな人はあまりね、虫と自分を比べたくないかもしれませんけど、でも虫も夏の終わりなんかに太陽が沈むと明るい、街灯のあるところとか、キャンプなんか行くとそうですよね。こう電気のあるところとか、あるいは日本だとか明るい家の中に入ってこようとするので、網戸したりするわけですよね。虫も、やっぱり暗くなると明るいところに集まってくる。もちろん、いつも暗くてジメジメしたところが好きな虫っていうのもいると思うんですけれども、でも集まってきますよね、虫もたくさん。それと同じようにですね、別に私たちが虫と同じだという意味じゃないですけれども、でも私たちもやっぱり光が好きだと思うんです。明るいところの方が好き。光に集まる習性みたいなもの、私たち人間もやはり持っていると思うんです。例えば、停電したら、2週間ぐらい前に私のエリア2時間ぐらい停電夜してしまったんですけどもね、ちょっと心配してましたけど、2時間で着いてよかったんですが、停電した時皆さんまず何するでしょうか。まず何とか明かりをつけようとしませんか。今だったら例えばスマートフォンの明かりをつけるとか、 あるいは、懐中電灯とかですね、ろうそくとかランプがあればね、そういうのをまずそれつけますよね。停電して暗くなったのにまずご飯食べようとか、まずトイレっていう人はいないと思うんです。まず電気つけてからご飯食べるなりトイレなりですね、そういうこと、次のことを考える、まず明かりなんですよね。それから例えばトンネル、まあ、最近のトンネルは、ね、電気がついてて明るいのでそれほどではないですけれども、電気のない例えばこう長いジメジメしたトンネルとか、あるいは、まあ、洞窟とかね、まあ、洞窟にあんまり入る機会ってないかもしれませんが、洞窟とか、あるいはお化け屋敷ね、まあ、クリスチャンはあまりお化け屋敷行かないかもしれません。僕はクリスチャンかどうかに関わらずもお化け屋敷はだっけだから絶対行かないですね。特に歩いて入っていかなきゃいけないお化け屋敷に入る人の気が知れないですね。もう絶対入りたくない。でもそういうところに、まあ、例えばね、入ったとした時に出口の光が見えると私たち安心しませんか。洞窟とかお化け屋敷の、あ、光が見えた、ほって安心しますよね。で、光は私たちの不安や恐れを沈めてくれる、希望を、もうすぐ出口だ、希望を私たちに与えてくれます。だから私たちは光を求めて光のあるところに集まる、まあ、そういう、まあ、気質というか性質というかね、特徴がありますよね。で、今日の聖書箇所でヨハネはイエス様のこのご降誕を、まあ、そんな光に例えています。ヨハネはその光について、すべての人を照らす誠の光というふうに表現しました。彼がこの時イエス様をただの光ではなくて誠の光と呼んだのは、その誠の光であるイエス様に対して偽りの光、すなわち、まあ、ルシファーって言葉聞いたことありますかね。ルシファーというのは光の子って意味の言葉ですけど、悪魔を指す言葉ですよね、堕落した天使サタンを指す言葉です。そのサタンの偽りの光であるサタンの存在を意識していたからこそ、誠の光であるイエス様って言ったと思うんです。誠の光、ただの光じゃない、誠の光。で、使徒パウロもコリント人への手紙の中で、このサタンは光の見つかりにも変装すると言って警告をしている箇所があります。美しい姿に変装する、その光は、このサタンの偽りの光は、一見私たちに喜びや平安をもたらす光であるかのように見えるんですけれども、でもその実体は、その本性は、私たちを盲目にしてしまう闇なんですね。光に見えるんだけど、それは実は闇なんです。私たちの目を見えなくしてしまう。そして最終的には、私たちをイエス・キリストの福音、神様の恵みから遠ざけて引き離して滅びをもたらしてしまう光だと思います。しかし多くの人は、誠の光であるイエス様よりもこの偽りの光を好んでしまう、偽りの光を求めてしまうことが多いと思うんですね。なぜなら、偽りの光は心地いいから、心地よくて即効性があるからですよね。それは、まあ、例えるなら、まあ、モルヒネのようなものだと思います。モルヒネ、痛い時に、まあ、モルヒネだけじゃなくていろいろな薬があるのかもしれませんけれども、もう痛みがスッてなくなる、不安がスッてなくなる。でもそれって、それは病を根本的に癒すものではないですよね。感じさせなくするけれども、病気や病を根本的に治してるわけではない。むしろ病が進行して危険な状態になっていても、それを感じさせない、まあ、もちろん医療の現場ではね、それを必要とする人たちもいますし、それを否定しているわけじゃないですよ。でも例えとしてということです。すごく本当は危険な状態なのに、それを分からなくする、感じなくさせる、それさえ取れば、ね、今の目の前の苦しみは忘れられるっていうような、まあ、そういうものですよね、このサタンの光というのは。一方、誠の光であるイエス様は、私たちの抱えているあらゆる病、あらゆる問題を完全に癒すことができます。 ただしそこには痛みが伴う。痛みが伴います。なぜなら誠の光は私たちが隠している、私たちが隠したいと思っている醜い本性、私たちの本性や罪を照らす光でもあるからなんですね。イエス様は光なんですけれども、楽しいだけの光じゃない、私たちがここを映してほしくないっていうところにも差し込んでくるイエス様は光なんですね。そして悪いことをする者は光を憎み、その行いが明るみに出されることを恐れて光の方に来ないというふうに、続くこのヨハネの3章20節で、ヨハネは語っているんですが、そのようにですね、私たちもしばしば、私たちも時々その光に照らされることを恐れて自ら遠ざけようとしてしまうことがあるのではないでしょうか。事実今日の御言葉の中にも書かれています。イエス様はご自分の国民のところに来られたにもかかわらず、彼らはイエス様を受け入れなかった。イエス様を受け入れなかった、光を恐れたんです。自分たちの罪が明るみになることを恐れた、都合の悪いことを言われるのが嫌だった。だから光として来られたのに、誠の光なのに、彼らはそれを拒絶したわけですよね。しかしこのお方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、この痛みを、乗り越えるって言い方変ですけれども、痛みがあっても、でもその光を受け入れた人々、その名を信じた人々には、神の子供とされる特権をお与えになったとヨハネは記しています。確かに誠の光はしばしば私たちの心を突き刺すことがあります。本当に真剣に聖書を読んでたらそういうことってあると思うんですね。自分の好きなところばかり読んでたらあんまりないかもしれませんけど、でも本当に真剣に御言葉と向き合ったら心が痛むってこと必ずあると思うんです。あ、ちょっと私には無理かもってね、心が痛む。でもぜひ皆さんに覚えていただきたいこと、それはその光には同時に私たちをその苦しみから解放し癒す力があるということ。ただ私たちの心を突き刺すだけではない、その苦しみから私たちを解放し癒す力がこの誠の光であるイエス様にはあるということ、それをヨハネは神の子供とされる特権というふうに今日の聖書の中で表現しました。神の子供とされる特権、さっきね、子供たちにもちょっと難しくてね、どこまで分かってくれたかなと思いますけど、でも聖霊様がね、子供たちに触れてくださったと信じたいと思いますが、ちょっと難しかったかもしれませんね。この神の子供とされる特権という時、それは単に天国へ入るための切符っていう意味じゃないんですね。私たち時々そういうふうに考えてしまう。神の子供にされるんだ、やった、じゃあ永遠の命もらって天国に行ってもうパラダイスで遊べるんだね。でも神の子供にされるってのはそれ以上の意味がある。ただのチケットではない。それは私たちがあらゆる面において神の一人子である、神の子であるイエス様のようになる、イエス様の似姿へと変えられていく恵みのことなんですね。だから神様が、イエス様があなたを神の子供にするよって言った時には、ただ罪から救われて永遠の命を与えられてずっと一生遊んで暮らせるっていう意味ではなくて、私たちもイエス様のようなものへと変えられていく、少しずつ少しずつ変えられていく、それが神様が私たちに与えようとしてく、与えてくださっている特権であり恵みだと思いますね。この誠の光に照らされて自分の醜いところ、罪と向き合う時に、私たちの魂は痛みを覚えます。心は痛みを覚えます。そして砕かれるんですね。粉々に砕かれる。しかし神様はその砕かれた魂を蔑まれませんって聖書は言ってます。詩編のちょっと何編か忘れちゃいました、砕かれた魂を蔑まれません。聖書を読んで心が痛む、ああ私って、でも神様はその時私たちを蔑んだりしない、むしろその魂心を癒して くださる、祝福してくださる、そしてそこから私たちをキリストに似たものへと神様が作り変えていってくださる、聖書は約束しています。しかしもし私たちが誠の光を遠ざけてしまったら、偽りの光が私たちにもたらすこの心地よさ、それだけを心の拠り所としてですね、求め続けてしまったら、それはやがて大きな代償を伴うことになってしまいます。しかしそれは神様が私たちに今日望んでおられることではありません。すべての人を照らす誠の光が世に来ようとしていた。皆さん今私たちのこの目の前にある光、皆さんが今日ここに求めてきたその光は誠の光でしょうか、それとも偽りの光でしょうか。もし私たちが耳障りのいい言葉とか心地よさっていうんでしょうかね、自分をこう満足させてくれるものだけを求めて、そのために今日集まっているとしたら、集会に集まっているとしたら、そこにあるのは、あなたが見ているのは誠の光ではないかもしれない。私たちが召されたのは偽りの光をみんなで楽しむためではなくて、誠の光によって、つまりイエス様の御言葉とその恵みによって、神の子供とされる特権を与えられるために私たちは集められている、集まっている。残りの御言葉読みますね。この人々は誠の光に集まった人たちです。この人々は血によってではなく、肉の欲求や人の意欲によってでもなく、ただ神によって生まれたのである。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた独り子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。今日私たちをこの場へと誘い、引き寄せたものが偽りの光ではなく、また肉の欲求や人の意欲でもなく、主イエス・キリストの恵みと誠に満ちた光でありますように。また主が私たちを、あなた方は世の光ですという時、その光がこの主イエス様の恵みと誠を豊かに表すものでありますように心を合わせて祈りたいと思います。 So now we are entered the first Sunday of Advent, and this year most of the restrictions have beenrelaxed or were discontinued and allowing us to gather freely once again. And this is the first time in almost 3 years that our church has gatheredin sanctuary like this to celebrate Advent and Christmas in person since the beginning of the pandemic. What a blessing it is to be able to gather again to celebrate Christmas like this. Considering that the first year of the pandemic, it was very difficult to even gather with relatives and friends. So this Advent,We would like to unpack the Word of God as we reflect anew the meaning of our coming together. For today's first Advent message, I have chosen the words from John chapter 1, verse 9 to 14. And it starts like this: The true light that gives light to everyone was coming into the world. Plants extend their branches and leaves toward sun. So if you have a plant in the house, you sometimes you have to kind of turn it around to make it, you know, look nice, right? Otherwise it would just go towards the window to the sun. And even insects also congregate in brightly lit areas when the sun sets. In the same way, we humans have a habit of gathering where there is light. For example, when the power goes out, most people first try to turn on some kind of a light, right? Like smartphones or maybe lit the candle or flashlights. Or when we enter like a long and dark tunnel or cave or maybe haunted house. We feel relieved when we see the light at the exit. Oh, finally I see the light. Light calms our fears and anxiety and gives us hope. And that is why we seek light and gather where there is light. In today's scripture passage, John compares Jesus' first coming to such light. John described that light as a true light that gives light to everyone. And I believe that he called Jesus not just a light, but true light at this time, because he wanted to distinguish it from a false light, because there is a false light as well compared to the true light, Jesus Christ. So-called Lucifer. Lucifer means, I think, son of light. And Lucifer is the name of Satan. So there's a false light there, who is against the true light, Jesus. The Apostle Paul also warned us in his letter to Corinthians, saying that Satan also disguises himself as an angel of light. That light, the false light, may appear to be a light that brings us joy and peace initially, but its reality is darkness. It looks like a light, but reality is darkness that blinds us and ultimately bring us destruction by drawing us away and separating us from the gospel of Jesus Christ and the grace of God. However, many people prefer and seek false light to the true light, because the false light is pleasant. It's more pleasant. Seems more pleasant and fast acting. It works like morphine. But it does not fundamentally heal the disease. Rather, it does not make us feel the disease, even when it has progressed to the dangerous state. On the other hand, Jesus, the true light, can completely heal us. However, there is pain involved, because the true light is also the light that exposes the ugly nature, ugly thoughts, and sin that we try to hide. And as John wrote in the following chapter, John 3:20, that for everyone who does evil hates the light and avoids it, so that his deeds may not be exposed. And we too sometimes fear being exposed by it, by this true light, and try to keep away from it ourselves. In fact, even though Jesus came to his own people, they refused to receive him because they were afraid of the light, true light. They didn't want to be exposed. But to all who did receive him, he gave them the right to be children of God. John wrote in the next line, "And indeed, the true light exposes our sins and pierces our hearts, but it also has power to free us from its suffering and to heal us." And John called it the right to be children of God. And now, what is the right to be children of God? I think it is more than just a ticket to heaven, but it is a grace of being reformed into the likeness of Jesus Christ, the only begotten Son of God in every way. When we face our ugly nature and sin in the light of truth, our hearts ache, and our spirits are broken. But God does not despise our broken hearts, the Bible said. He never despises our broken hearts. Rather, he promised to heal our broken hearts and bless it and reform it into the likeness of Christ by his grace, love, and power. The true light that gives light to everyone was coming into the world. I just want to ask you that, is it the true light that we see before us today? Is it true light that draw you to come here today? Or is it false light? If we are gathering together only to have fun or to satisfy our own desires, then it may not be true light that brought you here, but false light. But we are not invited to gather to enjoy false light, but to be given the privilege of being made children of God by true light. And that is the word of Jesus Christ and his grace. And John continues, who were born not of natural descent, or of the will of the flesh, or of the will of man, but of God. The Word became flesh and dwelt among us. We observed his glory, the glory as the one and only Son from the Father, full of grace and truth. And this is the light we want to see, the full of grace and glory. May the light that draws us here today be not a false light, not the will of flesh, nor the will of man, but the true light that is full of grace and truth of the Lord Jesus Christ. And when the Lord calls us, you are the light of the world, may that light be a rich manifestation of grace and truth of the Lord Jesus Christ. Let's pray. お祈りいたします。一言お祈りいたします。愛する天の父なる神様、あなたの皆を心から賛美感謝いたします。あなたは誠の光としてこの世に来てくださいました。その光のもとに私たちは今集っています。神様、どうぞあなたが放つその光が私たちの罪を照らし、またその罪を癒し、そしてあなたのように神のことをなるべく私たちを癒し変えていってくださいますように。どうぞ私たちが集うときに、その中心にあなたがその誠の光としていつも臨在してくださいますように。どうぞこのアドベントクリスマス、この光が世界中の人々に届き、一人一人が主よ、あなたの御前へと集まり集うことができますように、あなたをお迎えすることができますように、どうぞこの時を祝福し導いてください。すべてを御手に委ね感謝し、愛するイエス様のお名前を通して感謝してお祈りいたします。アーメン。